はい、それでは、続きをやっていきたいと思います。中国ですが、1910年10月10日ですね、はい、全部10がつきますけど、1910年10月10日ですね、はい、で民主主義を目指す革命ですね、辛亥革命というのが起きております。全部10、10、10とつきますけどもね、はい、1910年10月10日民主主義を目指す革命、辛亥革命が起こりまして、1911年に中華民国が成立しました。で革命指導者は、聞いたこともある方も多いと思いますが、孫文という人でね、孫の文ですね。で孫文は1912年に、中華民国の、臨時政府の臨時大総統となるんですが、同年ですね、袁世凱という人にですね、袁世凱に、大総統の座を、上位、いたしました。はい、で、60ページの21箇条の要求です。その袁世凱ですね、中華民国の袁世凱に対して、日本が行った要求ですね。これが、大化21箇条要求ですね。はい、第一次世界大戦の1915年、欧州勢力の後退に乗じて、日本政府、第二次大隈重信内閣ですよね。はい、とにかくその第一次世界大戦中の首相は第二次大隈重信内閣ですので、が中国袁世凱政府に突きつけた権益拡大の要求です。孫文がね、民主主義を目指す革命を起こして、中華民国を成してですね、で臨時大総統となりました。でその孫文の後を受けて、中華民国初代大総統が袁世凱です。その袁世凱政府に突きつけた権益拡大の要求、でその内容というのは何かというと、ドイツの三等賞の権益の継承ですね。はい、漁夫の利でね、漁夫の利でドイツが持っていた三島半島の中の、特に青島ですね、青島と書きますけど青い島ですね、青島、青島などの権益を日本が継承をすると。はい、それから南満州権益ですね。はい、権益というのは日本に都合の良いように勝手に使用できるということですね。さっきから何回か出てきましたが、両島半島の旅順とか大連ですね、あの辺を日本に都合の良いように勝手に使用できると、ね、その南満州権益の95カ年延長など計21カ条からなった。ですからこの大化21カ条要求が生きていればですね、まだね、生きてるって。だって1921年から99カ年ということですから、1921年から99カ年ということは、2020年とんでもないですよね。はい、そういう要求を、無理な要求をしました。はい、で中華民国ではですね、当時は中華民国ですよね、中国はね。はい、で排日の運動が起こったが、日本政府は最後通牒を発して、要するに飲まなければ派兵するぞとね、はい、そういう最後通牒を発して、5月9日ほとんどそのまま中国に承認させた。で中国の人民はその日を国恥記念日としてですね、排日運動を激化させたとね。はい、これが1915年の大化21か条の要求でございます。はい、でこれも日本が、植民地を求めて、いわゆる帝国主義に走っていったことの一つの大きな例ですよね。この1910年の韓国併合と1915年の、大化21か条要求、これを無理やり飲ませた、ね、これはもう日本が帝国主義に走っていく、ね、はい、その大きな例ということになります。はい、で、そういう中で日本国内に目を移しますと、米騒動とシベリア出兵ですね。はい、ちょっとご覧ください。 米騒動、1918年8月、富山県での米価高騰に対する一漁村の主婦たちの蜂起を機に全国的に広がりを見せた。米価引き下げ、連売というのは安く売れ、米を安く売れというのを要求した民衆の暴動です、はい、で第一次世界大戦に参戦以来、物価は高騰を続け、特に米価はシベリア出兵、第二次大隈重信内閣の後は、寺内正武内閣なんですね。でその寺内正武内閣の時にシベリアに出兵するということが決まりました。1918年です。そうするとシベリアに出兵するって言ったって兵隊さんだけ行くんじゃなくて米も一緒に行かないといけません、ね、当然米の需要が増えて米の値段が上がるということが予想されました。それで米屋は米の値段が上がるまで米を隠しておこうということでですね、米蔵なんかにこう隠したんですね。それで、米が、もう高騰をしてですね、はい、で一番最初に起こったのが、これが富山県の主婦ですね、はい、富山県の主婦はね、このあのこれはもうあの力あるんですよ。漁村の主婦だったですからね、底引き網みたいな感じでですね、力あってですね、もう米蔵を襲ってですね、ツーンと叩き壊してですね、でひょいひょいと米がわーっとこう、逃げたって、これがいわゆる越中富山の女一揆ってやつですよね、はい、越中富山の女一揆ね、はい、力のある主婦を怒らせたら怖いですよ、これはね、はい、越中富山の女一揆、これがですね、富山にだけ収まらず全国に飛び火しました。これが1918年の米騒動でございます。いずれも寺内正武内閣です、はい、これはだから1918年のシベリア出兵、米騒動、これはだから一緒に覚えておかないといけないです。1918年シベリア出兵ね、覚え方、寒いシベリア行くの嫌、これであの覚えておくといいですね。寒いシベリア行くの嫌、ね、でそれと同じ1918年に米騒動が起きた。で政府は軍隊を出動させてこれを鎮圧、当然国民に銃を向けたということで、寺内正武内閣は倒れます。で、当時の元老ですね、西園寺金持、元老って何する人ですか、はい、次の首相はこの人ではどうでしょうというふうに天皇に進言する人ですね。で時の、元老西園寺金持ですね、これ世論の動向を察してですね、これはちょっと国民に人気のある原敬を首相に推した方がいいということで、それで寺内正武内閣に代わって原敬内閣が成立したと、こういうことですね。まあ、原敬は、実は原家っていうのはあの家老だったんですね。家老の身分だったんですけども、あの戊辰戦争で俗軍に味方したんでね、はい、平民にこう落とされたんですよね、はい、それが原敬でございます。ですから平民宰相というふうに言われましたですね、はい、初めて平民の首相が誕生しました、はい、平民宰相原敬ですね、はい、で、この原敬、この60ページの真ん中辺、原敬というところをご覧ください、はい、明治大正時代の政党政治家です。で最初の本格的政党内閣、これちょっと蛍光ペンお引きください、最初の本格的政党内閣を組織しました、はい、不完全ながらも最初の政党内閣は1898年の Y 藩内閣、それから20年後1918年、これ本格的なですね、本当に本格的な政党内閣。政党内閣というのは何かというと、選挙で選ばれた政党の、トップがそのまま首相になると、これが政党内閣ですね、例えば衆議院の選挙で民主党が一番多かった、ね、でその民主党のトップの鳩さんが首相になった、でこれはあの政党内閣です。で今は、一番多い民主党の菅さんが、ね、首相になった、こういうのが政党内閣ですね、はい、で、1914年に立憲政友会の総裁、立憲政友会というのは今の自民党の前身です、ね、1900年に、伊藤博文が、元の自由党を、ね、 全部食べちゃった、ね、で立憲政友会にしちゃいました、はい、で爵位を持たない初の首相として平民宰相と呼ばれ、人気があったが、党利党略を図ったとして、批判され1921年11月東京駅で、視察されました。原敬の場合は、即死だったですね、はい、でこの原敬の時に、パリ講和会議が開かれました、はい、パリに行く行く講和会議という、ね、1919年です。パリで開かれた第一次世界大戦の講和会議。1914年セルビア人がオーストリア皇太子を暗殺したのを引き金に起こった第一次世界大戦は1918年11月に休戦が成立。1919年1月18日にはアメリカのウィルソン大統領の提唱によりパリで第1回講和会議が開かれました。で日本からも原敬内閣が主席全権西園寺金持ち、思い出してくださいね、はい、西園寺金持ちを主席全権として派遣しました、はい、でそこでは、ドイツ敗戦国ドイツの処理ですね、ドイツに、多額の賠償金を払わせました。で新しい国際秩序が定められた、いわゆるベルサイユ体制ですね、はい、まあ、ベルサイユ体制というのはどういうのかというと、国際連盟を作って、世界の平和を維持していくと。で紛争はなるべくですね、戦争に発展しないで国際連盟で処理していくと。これが、ベルサイユ体制、ですね、はい、でアメリカ大統領ウィルソンの14か条のキーワードはこれ、民族自決ですね、各、民族は自らの民族の将来のことを各民族で決めることができると、はい、でこの時日本側全権ですね、西園寺金持ちは人種差別禁止案を解きました、ね、人種差別禁止案、これはもう世界に、日本が世界に誇れる人種差別禁止案ですね、はい、同じ人間なのに肌の色が違うということだけでなぜ差別を行うのか、それをやめるべきである、堂々と人種差別禁止を解きました。それに対して堂々と人種差別を肯定したのがアメリカ、イギリス、オーストリアでありました、ね、はい、この1919年のパリ講和会議における人種差別禁止案ですね、これはもう日本が世界に誇れる、ね、ものでございました、はい、で原敬が暗殺されたわけですけどもね、東京駅でね、もう胸を刺されて即死です、はい、でその次がダルマですね、ダルマ大臣と呼ばれてましたけども、高橋惟清内閣ですね、はい、まあ、高橋惟清は総理大臣としてよりも、大蔵大臣として非常に有名ですけれども、はい、でその高橋惟清内閣の時にワシントン会議というものが開かれております、はい、でヨーロッパだけではなくて東アジアの方面も平和な国際秩序を作ろうとしたんですね。でベルサイユ条約によってヨーロッパにおける新しい国際秩序、ベルサイユ体制が成立しました、まあ、紛争はなるべく国際連盟で処理して世界の平和を維持していくんだっていうね、まあ、ベルサイユ体制が成立したんですが、どうもその極東がむしろなんかきな臭いとね、まず一つは日本ですね、日本の日清戦争以来の領土拡大、これがどうも気になると、はい、で当時はここには書いてないんですけど効果論というのがありましてね、効果の効というのは黄色いです、ね、黄色人種の日本人が災いのもとになると、こういう効果論というのがあったんですね、黄色の災いの論、はい、日本が災いになるかもしれない、そういう心配がありました。社会主義国家ソビエトの連邦制国家への動き、それから中国における民族運動の高まり、特に1915年の大化21か条要求ですね、その後受諾後の中国では排外運動ですね、排外運動、反日運動が高まりました、はい、でそういう新情勢に対応する必要が生まれました。そこで1921年から翌年にかけてアメリカ大統領ハーディングの呼びかけでワシントン会議が開かれました、はい、で日本からは 原敬暗殺直後の、これまた声優会ですね、高橋立憲声優会の高橋是清内閣が、日露戦争時連合艦隊参謀長であった加藤友三郎、海軍大臣を首席全権として、派遣した、ね、はい、あのバルチック艦隊との戦いの時にですね、デッキにずっと立っていた人物3人いるわけですけど、1人が、もちろん東郷慶八郎ですね。司令塔に入ると安全なんですが、そこに入らなかったんですね。で我々もついてますっつって、この、参謀長の加藤友三郎、それから参謀の第一艦隊参謀の秋山実行ですね、まあ、この3人が、ちょっと危険だけれどデッキに立っていたわけですけどもね、はい、この加藤友三郎からするとですね、上司は必勝の信念を持つ強運の東郷平八郎と、ね、部下は、天才なんですけどなんか、変わった癖の多い秋山実行ということでですね、相当この人胃が痛かった人ですね、加藤友三郎ですね、はい、もう今で言えばなんか中間管理職みたいなもんでね、ああ胃が痛いとこういう感じです、この加藤友三郎ですね、はい、で後に首相になりますけどもね、首相になった後やっぱり病死して、おります、はい、これバルチック艦隊をねこう迎え撃ってですね、みんな真剣になってる時ね、カリコリカリコリなんかあの豆をこうかじってたね、秋山さんにやけね、こんな時になんだこいつはとかですね、そういうことが何度も何度もあったみたいです、加藤友三郎の方ですね、はい、胃が痛かったこの人、はい、でその加藤友三郎海軍大臣を首席全権として派遣した、はい、また中米大使秀原喜十郎、ね、この秀原喜十郎は後の第一次若槻礼次郎内閣の外務大臣で、秀原喜十郎といったら協調外交のまあ代表ですね、はい、世界と仲良くやっていこうという協調外交を中心にやったのがこれ秀原喜十郎でございます、はい、で軍縮と太平洋極東問題が討議され4カ国条約9カ国条約海軍軍縮条約の3つの条約が結ばれ、アジア太平洋地域における新しい国際秩序であるワシントン体制が成立した、で日本は第一次若槻礼次郎内閣までは協調外交です、世界とこう仲良くやっていく、ね、戦争を行わないというね、そういう協調外交政策を取っておりました、はい、でも1927年の田中義一内閣で一転ですね、外交では強硬外交ですね、これに変わりました、はい、ちょっと61ページをご覧ください、はい、61ページをこうご覧いただきますと、まず4カ国条約ですね、これ英米日仏ですね、で太平洋諸島の現状維持を図ると、でアメリカが日本による太平洋諸島の領土侵略を牽制したのが4カ国条約です、でこれによって日英同盟が廃棄になりました、はい、それから9カ国条約英米日仏意、それに中国、オランダ、ベルギー、ポルトガルが加わりました、はい、中国の主権ですね、はい、これをちゃんと守れ、門戸開放ですね、はい、まあ、アメリカの腹をちょっと言うと、門戸開放を主張した時のアメリカの腹は、中国に進出できる門戸をアメリカにも開放しなさい、実はこういうことなんですね、本音はですね、機会均等、これも本音を言うと、みんな平等に分けようぜ、日本だけ先走って中国の領土を取るなよと、これが機会均等ですね、はい、まあ、こういったことが、言われました、で日本は対価21か条要求の一部廃棄ですね、山東省における旧ドイツ権益を返還しました、はい、特にチンタオですね、青島と書いてチンタオですね、チンタオを返還しております、はい、それから海軍軍縮条約、これ英米日仏意ですね、戦艦航空母艦という主力艦の保有率を英米日仏意5対5対3対 1.67 対 1.67 に定めました、はい、で以後10年間主力艦の建造を禁止ということが定められました、はい、で日本はですねこれ積極的に協力しました、実は日本は88艦隊を作る予定だったんです、8隻の 戦艦と8隻の巡洋艦ですねからなる大型艦隊を作る予定だったんですが、この海軍ワシントン会議の海軍軍縮条約の結果ですね、それを断念するって言いますかね、やめております。日本はですからこの頃は積極的に協調外交を取っていたんですね、はい。で、第二次護憲運動ですね、第二次護憲運動、はい、1921年、原敬が東京駅で暗殺され、これ本当即死です、はい。後を継いだ達磨、高橋是清内閣が短命に終わると、その後は加藤友三郎が、総理大臣になりました。ワシントン会議の主席全権ですね、加藤友三郎ですね、はい、あの日露戦争の参謀長ですね、加藤友三郎、うん、で次いで、まあ、日本の海軍の育ての親ですね、山本権兵衛ですね、海軍、薩摩出身ですね、はい。第二次 山本権兵衛内閣ですね。山本権兵衛は二度首相になってます。一度はあの 例の、大正政変でですね、1913年、大正政変で、第三次桂太郎内閣が、倒れた後にですね、山本権兵衛内閣が出来上がってます。で2回目は、この加藤友三郎内閣の後ですね、で山本権兵衛内閣です、はい。あれさっき第一次護憲運動大正政変ってやりましたか？なんかやってないような気がしますけどね、はい。まあ、今、申し上げましたようにですね、桂太郎内閣ですね、はい。でこれが、まあ、さっき言いましたように桂太郎西園寺金持、桂太郎西園寺金持、桂太郎とね政権のたらい回し的な、イメージがあったと、これがまず一つですね。それからなんで第二次、第二次西園寺金持内閣が倒れたかというとですね、なんで倒れたかというと、あの軍部がですね、二個師団増設要求というのを出したんです、政府にね。で、西園寺金持内閣は、そんな、あの、増設することできませんと断ったんですね。それで、まあ、これはもう覚えなくていいんですけど、上原優作というね、あの、陸軍大臣が大臣を辞めるんですね。で、当時は、軍部大臣現役武官制という、そういう制度があって、もう陸軍大臣、海軍大臣はもう海軍の大将クラスじゃないと大臣になれないっていうね、そういうあの制度だったんです。で陸軍が意地悪してですね、でその、出せなかったんですね、あの、陸軍大臣を。それで潰れちゃったんですよ、第二次西園寺金持内閣は。で非常にこう非民主的だということですね、はい。そしてもう一つは、まあ、先ほど申しましたように桂太郎自身がですね、この長州罰陸軍罰で全く民主的じゃないと、ね、そういうことで起こったのが第一次護憲運動です。起こした人ですね、起こした人は、はい、ちょっと59ページの一番下ご覧いただけますか、はい。2行目ご覧ください。立憲国民党の犬飼剛、ね、立憲国民党というのは、憲政本党です。大隈重信の立憲政友会、立憲改新党の流れを組む、その流れを組む、憲政本党の流れを組む、立憲国民党ですね。立憲国民党の、犬飼剛、それから、立憲政友会の尾崎幸雄ですね、はい。この二人が中心と なりました。罰族打破、憲政擁護を主張して桂内閣をわずか53日で 退陣させた。これが第一次護憲運動です、ね、大正政変です。1912年から1913年、ね、で1913年に第三次桂太郎内閣が倒れた時ですね、はい。もう、犬飼剛も尾崎幸雄も得意顔ですね、得意さ、1913年ね、はい。これで覚えておくといいですね、1913年、犬飼、尾崎、得意さとね、はい、よろしいでしょうか。でその第3次、桂太郎内閣の後に、 その日本の近代海軍を作った山本権兵衛が組閣しております。でその山本権兵衛が、第2次山本権兵衛内閣は、加藤友三郎内閣の後ということなんですね。はい、まあ、61ページで、ご覧ください。61ページの、第2次護憲運動ですね。はい、まだ護憲運動まで行ってないんですけども、はい、で実はこの加藤友三郎内閣と山本権兵衛内閣の間に、関東大震災が起きております。1923年の9月1日ですね。1923年の9月1日に関東大震災が起きております。はい、1923年ね、はい、私も逃げていく、兄さんも逃げて、これが1923年の9月1日の関東大震災です。でその後すぐ山本権兵衛内閣と、こういう第二次山本権兵衛内閣と、こういうことになります。はい、で、関東大震災で帝都は壊滅した。でさらに1924年、清浦慶吾ですね、清浦慶吾内閣ですね、これ貴族院議員を中心に朝鮮内閣を作りました。これですね、大正時代っていうのははっきり言って大正デモクラシーが華々しい時です。そのデモクラシーが華々しい時にこの、清浦慶吾という人はですね、信じられない発言をしましたね。我が内閣は朝鮮内閣である、君たち政党の言うことは全く聞かんからそのつもりでいてくれとか、それですぐに第二次護憲運動が起きたわけでございます。はい、でこの時第二次護憲運動を起こしたのが、まず県政会の、加藤孝明ですね。はい、県政本党が立憲国民党になった。でその立憲国民党の流れを組んでるのが県政会です。加藤孝明県政会で、同じく県政本党立憲国民党の流れを、流れで出てきたのが革新クラブですね。革新クラブの、犬飼剛です。そして、高橋惠清は、立憲政友会と、ね。はい、この護憲三派がですね、第二次護憲運動を起こしました。はい、で総選挙で勝利して護憲三派内閣ですね、第一次加藤孝明内閣を組閣しました。はい、これが第二次、護憲、運動ですね。はい、ちょっと、首相が続きましたけど大丈夫ですか。寺内正孝の次が、寺内正孝の時何が起きましたっけ。1918年、寒いシベリア行くの嫌ね、で米騒動が起きて、で、寺内正孝内閣が倒れて原敬で、原敬が東京駅で、暗殺されて、だるま高橋惠清で、ワシントン会議があって、で高橋惠清の次が海軍2人、ね、加藤友三郎、そして権兵衛さんが種まいて日本海軍を作ったんですけど山本権兵衛ね。でその、両者の間に、実は、1923年9月1日に、地震が起きた関東大震災ね。はい、で、清浦慶吾ですね。でこの人は朝鮮内閣だ。でそこで、護憲三派第二次護憲運動が1924年に起きた、ね、で県政会の、加藤孝明ですね、これが首相となった、こういう流れですよね。はい、でこうした護憲運動の背後には吉野作造の民本主義、これちょっと蛍光ペンを引きください。はい、吉野作造の民本主義の思想があります。はい、民本主義というのは何かというと、政治の目的を民衆の福利に置き、政策決定は一般民衆の意向によるべきことを内容とした、こういうことですね。政治の目的は民衆の福利なんだ、政策決定は一部の人間、ね、長州閥とか薩摩閥とか陸軍閥とか一部の人間で決めるんじゃなくて一般民衆の意向によるべきことを内容とした、これが吉野作造の民本主義ですね。はい、 これも出る確率は結構ね、高いね、吉野作造の民本主義、はい、で、山本権兵衛をご覧ください、はい、山本権兵衛1898年から海軍大臣を3度務め薩摩派を代表して海軍軍政の中枢に位置した、ね、はい、もう日本の近代海軍を作った人は山本権兵衛です。で1904年大将に昇進、1913年から14年、これは誰の後ですか。1913年ですから尾崎犬飼徳井佐、ね、第三次桂太郎内閣の後です、ね、第一次護憲運動の後です、はい、でそれからもう一つは、1923年、はい、これは誰の後でしたっけ、高橋小力を、加藤智三郎の後でした、ね、はい、の2度にわたり内閣を組閣し首相に就任したが、まあ、第1次ではシーメンス事件という汚職事件、第2次では虎ノ門事件が発生して引責辞任をした、まあ、帝国海軍の統領と呼ばれました、ね、日本海軍の生みの親で、ございます、はい、でシーメンス事件というのはこれ汚職事件です。虎ノ門事件というのはちょっとご覧ください、はい、1923年、無政府主義者の一青年南波大輔が摂政の宮広人親王ですね、後の昭和天皇を虎ノ門付近で狙撃した事件のことです、はい、で山本権兵衛内閣はその責任を取って総辞職しました。で南波大輔は翌年逮捕罪で死刑に処せられました、はい、ですからこういう虎ノ門事件のようなテロ事件にですね昭和天皇は巻き込まれましたので、昭和天皇はテロが大嫌いなんですね、はい、まあ、それが後の、まあ、張作霖爆殺事件とちょっと関係していくんですけどもね、はい、そして、この1925年の、加藤高明内閣ですね、第二次護憲運動の後で第二次護憲運動の後で組閣したのは加藤高明内閣です。これは2つ皆さんは覚えておかなければいけません。これも非常に出る可能性が高いです。まず一つは、はい、61ページの一番下でございますね。61ページの一番下、普通選挙法ですね、はい、第1次加藤高明内閣は1925年に普通選挙法を制定し、満25歳以上の男子すべてに選挙権を与えました。でこの男子普通選挙の実現により有権者は4倍増となりました、はい、5.5% だったのが 20.8% になっております。ちょっと62ページをご覧いただけますでしょうか、はい、62ページですね、選挙法改正の歩みですね。まず1890年に山形有朋内閣の時に日本で最初の国会が開設されました。その国会開設された時はどういう条件の人が選挙権を持っていたかっていうと、男子25歳以上15円以上です、190人に1人ですね、 1.1% の人しか選挙権ありませんでした。それが先ほども申しましたように第2次山形有朋内閣の時ですね、1900年です、はい、でこの時に直接国税が10円以上に引き下げられて、選挙人口は全人口の 2.2% の人が選挙権を持つようになりました。で平民宰相原敬です。実は原敬の時に普通選挙をやるんじゃないかとみんな期待していたんですけれども、3円以上と引き下げるにとどまりました、はい、で男子25歳以上で 5.5% です。そして今ですね、第二次護憲運動の後ですね、護憲三派内閣を作った憲政会の加藤高明の時にですね、普通選挙が、普通選挙法が公布されました。1925年です。25歳以上の男子全員選挙権があると。でこれで 20.8% です、はい、でちなみに女性に選挙権が与えられたのはその隣ですね、 戦後1945年重原喜重郎内閣の時です。はい、これで、選挙人口、つまり全人口に占める選挙民の割合は 50.4% になりました。はい、と同時にですね、加藤孝明内閣の時に1925年に普通選挙法が発布されましたが、と同時に治安維持法ですね、治安維持法、これが出されました。非常に厳しい社会主義、共産主義の取締法ですね、治安維持法、非常に厳しい社会主義、共産主義の取締法です。はい、1925年に成立した代表的な弾圧法規ですね。はい、ですから加藤孝明内閣の時はですね、飴と鞭の政策です。飴、美味しい方ですね、キャンディーですね。飴は、普通選挙法の交付です。そして鞭、これが非常に厳しい取締法である治安維持法発布です。ともに1925年です。はい、覚え方、遠くにござるデモクラシーですね。はい、1925年以降ですね、治安維持法が出てからは、デモクラシーは鳴りを潜めました。はい、で日本は、帝国主義ですね、軍国主義へとこう向かっていくということになるんですけどもね。はい、で、次に昭和の時代に入りますけれども、その前にですね、ちょっと この頃の日本の景気についてですね、これも非常に重要ですので、日本の景気についてちょっと見てみたいと思います。はい、皆さんお持ちのプリントですね、3ページ目をご覧ください、ね。皆さんお持ちのプリントの3ページ目ですね、大戦景気から、モラトリアムあるまでですね。はい、これ非常に、重要でございます。はい、で第2次大隈重信内閣の時代は第1次世界大戦中であり、全世界的に船舶不足になり、日本の海運業、造船業は空前の好景気を迎えた。船成金が生まれて、暗がりで明かりがない時には紙幣に火をつけて明かりの代わりにしたぐらいでありました。はい、ちょっと暗いですって言うとですね、ああじゃあこれに火つけてとか、お金にこう火つけた紙幣にね。はい、そのぐらいでした。しかし大戦が終わると過剰投資がたたって、1920年代は日本は戦後恐慌に苦しめられました。で日本政府は88艦隊、ね、8隻の戦艦、8隻の巡洋艦を作るというね、はい、88艦隊と呼ばれる 大艦隊の建造を計画しており、これでもって景気浮揚につながると財界側は考えていた。しかし1922年、ちょっと復習になりますが、高橋是清内閣の時のワシントン会議の海軍軍縮条約が締結され、日本政府は88艦隊の計画を断念せざるを得なくなった。で、この計画に期待を寄せていた鈴木商店、商店なんてちっちゃな店みたいな感じしますが、今で言えばもう三井三菱です、ね、当時の鈴木商店というのは、はい、三井三菱に匹敵するような財閥に匹敵する鈴木商店ですねの財界の板では大きく不景気が進行していった。で高橋是清内閣の後は加藤友三郎、山本権兵衛という海軍出身の首相が2人続くが、これもちょっと復習、ちょうど2人の内閣の間に1923年9月1日に関東大震災が起こって震災恐慌が発生しました。でその時山本権兵衛内閣は震災手形を出して、政府が1年だけ返済の肩代わりをしましたが、1年経っても返済できない企業が相次ぎ、日本では深刻な不況が続きました。で第二次五権運動の後、五権三派内閣ですね、県政会の加藤孝明内閣、まあ加藤孝明内閣は1925年の普通選挙法、治安維持法、これが大事ですが、の次の内閣は、第一次若槻礼次郎内閣でした。はい、で、ところがこの若槻礼次郎内閣の時に1927年大蔵大臣片岡直春の失言、渡辺銀行が危ない、ね、大臣が銀行潰れるっつったら、これはもうねえ、はい、みんなもうわーと言ってもう取り付け騒ぎですよ、ね、銀行お金を下ろす、ね、はい、 いわゆる金融恐慌が生じました。はい、で若槻内閣は総辞職しました。で次いで1927年田中義一内閣が生まれましたが、その時の総理大、大蔵大臣ですね、これ高橋惟幸ですは、モラトリアム支払い猶予令を出して収集した。具体的には、はい、4月22日23日24日と銀行を休業させて、裏の白い200円札を大量に刷ってですね、各銀行の窓口に山のように積み上げるように命じた。で4月25日、銀行が開店した時、多くの国民が銀行へ出かけましたが、大量の紙幣をもう山のように積まれている、保有していることを目の当たりにした国民ですね、こんなにたくさんお金あって銀行潰れるわけがないと、で安心して取り付け騒ぎは収まった。でこの時、その大蔵大臣の役人たちはですね、声を揃えて、なんてすごい大臣だ、ね、これはだるまのことですよ、なんてすごい大臣だ、ね、あれだけの取り付け騒ぎをたった3日で沈めてしまった、ね、でこれ以降ですね、もう、大蔵大臣といえばなんかこのだるまと、ね、高橋惟幸と、こういう雰囲気に なっていくんですね。はい、はい、ということで、経済という面ではですね、経済という面では、第一次若槻礼次郎内閣の時に生じた、その金融恐慌ですね、これはその次の田中義一内閣でですね、収まるわけですね。収めたのは大蔵大臣のだるまですよね、高橋惟幸だったですけど、で経済という面では田中義一の時は良かったんですけどもね、外交という面では良くなかった、ね、第一次若槻礼次郎内閣までは協調外交でしたが、田中義一一変してですね、もう強硬外交に出ました。で田中義一では2つ覚えることがあります。一つは山東出兵と、もう一つは張作霖爆殺事件ですね。はいはい、ではまた、厚い教科書の62ページをご覧、ください。はい、62ページですね。はい、山東出兵です。で中国では1926年7月9日蒋介石率いる国民革命軍が中国全土を統一するため北伐を開始。この頃中華民国ではですね、様々な軍閥が軍友割拠をしていました。そこでその蒋介石率いる国民革命軍が中国全土を統一するため北伐を開始したんですね。で1927年3月には南京に入城で、翌月南京国民政府を樹立しました。でこれに対して協調外交に批判的な田中義一内閣は、満州軍閥の張作霖を擁護するため山東省の居留民の保護を名目に1927年4月で28年4月5月とですね、3度にわたって山東出兵を行いました。で第二次山東出兵では蒋介石の国民革命軍との間に武力衝突を起こしました。これが、まあ、災難事件ですけどね。はい、でもう一つ張作霖爆殺事件。1928年、国民革命軍、蒋介石の国民革命軍が北京に迫ると、満州の大軍閥である張作霖は本拠地である奉天へ向けて退去したが、その途中の奉天郊外で関東軍というのは日本の満州にいた日本の兵隊が関東軍です。この東京の関東にいた兵隊じゃないですね、満州のにいた日本の、軍隊関東軍参謀、河本大作という人ですね、河本大作大佐らの陰謀によって列車ごと爆殺された事件です。で蒋介石率いる中国国民党の仕業と見せかけて満州を直接支配することを企画したものであったが、すぐに関東軍の謀略であることが露見して満州占領は失敗しました。でこの事件の処理をめぐって田中義一ですけど、田中義一は陸軍の関係ありますので、もう陸軍の圧力に押され国際社会の非難を恐れ真相を明かさなかったんですね。もうややもすると満州における日本の権益を失いかねないと、こういうふうに田中義一は考えて、日本は関係ありませんとね、知らんぷりしたんです。はい、でところが これをすごく調べた人がいます。それが昭和天皇です。自分が虎ノ門事件でね、テロにあったもんですから、テロ嫌いの昭和天皇はこの事件の真相を自分で調べました。でその結果ですね、関東軍の高本大作が、張作霖を爆殺したというその事実を、手に入れてですね、それで田中義一を呼びます、ね、今回の事件日本の関東軍が関係してるんだろうと昭和天皇は言うわけですね。で田中義一はいえ日本軍は関係ありませんとか言ってですね、田中は嘘つきじゃん顔も見ともないとか言われてですね、もう天皇の逆鱗に触れてですね、田中義一は泣く泣く本当に泣いたんですよ、ワンワンワンワンね、いや泣く泣くですね、内閣を総辞職しました。でも天皇の逆鱗に触れて、内閣が退陣したなんていうのは、これ田中義一がだけです、ね、後にも先にもないです、ね、はい、昭和天皇この頃はなんか起こなかったんですね。激凛に触れてですね、もう戦後はいつもニコニコニコニコしてこの辺ピクピクさせてですね、ニコニコニコニコしてましたけどね、はいはい。さあそして、田中義一の後が、田中義一の後がライオンですね、ライオン最初浜口おさちで、ございました。はい、浜口おさちに関しましては薄い方ですね、今日の最後になりますが薄い方のテキストをご覧いただけますでしょうか。はい、薄い方のテキストの23ページですね、薄い方のテキストの23ページをご覧ください。はい、田中義一の後が浜口おさちです。はい、ライオン宰相として人気が高かった、経済面ではちょっとね、あの蔵書井上淳之助ですね、井上淳之助が1930年です、金解禁、金輸出解禁を行った。で金輸出解禁するというのはどういうことかというと、これ世界経済と日本が連動します。でこの頃世界経済は、もう大不況ですから、それと 連合してですね、連動して日本も不況になりました。いわゆる、昭和恐慌です。はい、で、さらに浜口おさち内閣は1930年ロンドン海軍軍縮条約に調印して陶酔権甲板問題を、起こしております。これはどういうことかというと、はい、次をご覧ください。陶酔権甲板問題の背景ですね、はい、民政党の浜口おさちは、対外協調軍縮、緊縮財政の方針を明確に打ち出し、首相として日本で初めてラジオ演説を、行い国民に理解を求めた。で1930年のロンドン海軍軍縮会議、これちょっと蛍光ペンお引きください。1930年の、ロンドン海軍、軍縮会議の際、海軍軍令部長の、加藤幹事は英米10に対して日本7を確保しなければ日本の国防に責任が持てないと主張した。でそれを受けて日本側主席全権、若槻礼次郎は粘って、最初は6ぐらいに言われたんですけど、粘って英米10に対して 6.975 まで、すごい細かいですけどね、 6.975 まで持っていき、それでもって調印した。それに対して日本国内では、野党政友会、これはあの鳩山一郎ですよね、野党政友会、それから、軍部、それから枢密院、枢密院って何でしたっけ、天皇の諮問機関ね、枢密院は猛烈に反対した。統帥権、これちょっと蛍光ペンを引きください。統帥権というのは軍隊に対する権利です、ね、統帥権つまり、陸軍にしろ海軍にしろ軍隊に対する権利は天皇にあるのにですね、そういう軍に関することを政府が勝手に調印するのは統帥権を甘犯しているという主張であった。これが統帥権甘犯問題です。甘犯ってのはだから統帥権を甘犯はバイオライトですね、犯しているということですよね。はい、甘犯ってあの乾いたパンでもなければね、はい、海の男の甘犯勤務月月火水木金金の甘犯でもない、ね、これは統帥権を犯している、こういう意味の甘犯です。はい、それに対して浜口おさちは、自分が政権を失おうとも民政党を失おうとも、また自分の命を失おうとも、奪うべからざる批准への敵決意なりと言ってですね、ついにロンドン海軍軍縮会議の決定通り国会を通しました。しかし1930年 11月14日8時57分、ちょっと細いですけど、はい、東京駅で右翼の青年に狙撃され、重傷を負いました。はい。で、ちょっとその次を見ると、政治家、浜口おさちの信念。で、狙撃されて9ヶ月で世を去る浜口だが、その9ヶ月の間、総理として国民への約束を守ろうと、懸命の努力をした。東京帝国大学病院で闘病生活を送っているときに、病院の前に子どもたちが集まり、整然と並んで手紙を読み上げた。浜口総理、早く良くなってください。ライオン宰相の回復を願う手紙であった。普段は無表情で喜怒哀楽を表さない浜口であったが、この時ばかりは感涙にふけた。政治は浜口唯一の趣味道楽であると人は言う。政治が趣味道楽であってたまるものか。およそ政治ほど真剣なものはない。政治は命がけでやるものである。国民との約束は守らなければならない。医者や家族の反対を押し切って、ね、娘さんなんかはね、なんでこんなに状態悪いのに、まあ、国会行かなきゃいけないんですか、ね、国民との約束は守らなければならない。こう言ってですね、医者や家族の反対を押し切って、自分の責任を果たそうと国会に首相として出席し、ね、そして数ヶ月後にこの世を去った、ライオン宰相浜口おさちで、ございます、はい。こういう人が選挙に出てもらったらですね、僕は一票入れますけどね、はい。民政党の浜口おさちですね、これは皆さんやはり一つは、統帥権1930年のですね、ロンドン、海軍軍縮条約、これ一つ押さえておく必要があります。ワシントン会議での軍縮はですね、あれは大型の戦艦、それから戦艦とか、飛行機を積んでいる船ですよね、空母ですよね。でそれに対してこのロンドンの海軍の軍縮条約は、これは駆逐艦とかね、そういう小型艦に対する条約でございます、はい。それから、このライオン宰相浜口おさちの時ですね、1930年、蔵商井上淳之助が金輸出解禁をしてですね、で世界経済と連動して日本は昭和恐慌になった、ね、これも大変重要でございます、はい。で今日は、ライオン宰相浜口おさちですね、はい、平民原敬、それからだるま大臣ですね、高橋惟喬、ライオン宰相、ね、浜口おさち、ここまで、今日は、これで終わりにしたいと思いますね、はいはい。それでは、これで終わりにしますけど、またちょっとアンケート用紙ですね、お書きいただいて、お帰りいただければと思います、はい。で4回目ですけれども、4回目、ですが、また、あと3時間でですね、あと3時間で、今やってるようなですね、解説は、終わりますね。これ私がやります、はい。で、あとの3時間は予想問題ですね。これちょっと選手交代をして、小野講師にして、いただきます、はい、はい。ということで、本日の、授業は終わりにします、はい。どうもお疲れ様でございました。